はい、週報には換気と書かれていますけれども、もう空いてるんで続けていきたいと思います。それでは聖書をお読みいたします。聖書箇所は伝道者の書12章1節から14節。旧約聖書第3版をお持ちの方は1114ページ、2017年版をお持ちの方は1153ページです。それではお読みいたします。伝道者の書12章1節から14節。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に、太陽と光、月と星が暗くなる前に、また雨の後に雨雲が戻ってくる前に、その日家を守る者たちは震え、力のある男たちは身をかがめ、粉を引く女たちは少なくなって仕事を辞め、窓から眺めている女たちの目は暗くなる。通りの扉は閉ざされ、嘘を引く音もかすかになり、人は鳥の声に起き上がり、歌を歌う娘たちは皆うなだれる。人々はまた高いところを恐れ、道で怯える。アーモンドの花は咲き、バッタは足取り重く歩き、風長木は花を開く。人はその永遠の家に向かって行き、嘆く者たちが通りを歩き回る。こうしてついに銀の紐は切れ、金の器は打ち砕かれ、水亀は泉の傍らで砕かれて、滑車が井戸のそばで壊される。土の塵は元あったように地に返り、霊はこれを与えた神に帰る。空の空、伝道者は言う。すべては空。伝道者は知恵のあるものであった。その上、知識を民に教えた。彼は試作し、探求し、多くの信玄をまとめた。伝道者は適切な言葉を探し求め、真理の言葉をまっすぐに書き記した。知恵のある者たちの言葉は、月棒のようなもの。それらが編纂された書はよく打ち付けられた釘のようなもの。これらは一人の牧者によって与えられた。我が子よ、さらに次のことにも気をつけよ。多くの書物を書くのはキリがない。学びに没頭すると体が疲れる。結局のところ、もうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ。神の命令を守れ。これが人間にとってすべてである。神は善であれ悪であれ、あらゆる隠れたことについて、すべての技を裁かれるからである。本日は、あなたの創造者を覚えよと題しまして、工藤先生にお願いいたします。
皆さんおはようございます。一言お祈りをしてから始めさせていただきます。天の父なる神様、今日も愛する皆さんと共にあなたの御言葉に耳を傾けるこのひとときが与えられていることに感謝いたします。どうかご聖霊様の助けをいただいて、ここで何を神様が言おうとしておられるのか、何を私たちに与えようとしておられるのかがよく分かることができますように、私の言葉ではなくあなたご自身がお一人お一人の心の内に語りかけてくださることをどうかよろしくお願いいたします。この時間一切を主の御手にお委ねをして、イエスキリストの御名を通してこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。本日は昇天者記念礼拝をこのようにしてお捧げしています。昇天者記念礼拝は先に地上の生涯を終えられた方々を覚えて、お一人お一人を忍びながら、お一人お一人から受けた愛や恵みに感謝するひとときです。また生前神様がその個人一人一人に注いでくださった恵みというものがありますので、 そのことを神様に感謝するひとときです。そして昇天者記念礼拝のもう一つの大事な目的は、私たち自身の歩みを振り返るひととき、私たちがどこに向かって歩みを進めているのかということを御言葉からご一緒に確認するひとときになります。で、特に本日はこの3つ目のこと、私たち自身の歩みということを考えるために、本日はこの旧約聖書の伝道者の書というところを開かせていただきました。今日の箇所は12章で一番最後のところなんですけれども、この伝道者の書の一番初めのところ、伝道者の書の1章の1節にはこういう言葉があります。伝道者の書の1章1節には、エルサレムの王ダビデの子伝道者の言葉と書かれています。エルサレムの王ダビデの子伝道者の言葉、つまりですね、この伝道者の書というのはダビデの子ソロモンによって書かれたのだと、もう伝統的にそのように理解されてきました。中にはソロモンが書いたのではないとそのように考えている学者さんもいらっしゃるようです。しかしこの書を読み進めていくと、この伝道者という人物は誰よりも財産を持っていたと、またこの伝道者は各地から宝物を集めた人物だったと、そして彼は誰よりも知恵があり、また多くのそばめを持っていたのだと言われています。つまり何が言いたいかというと、この人は欲しいと思ったものは何でも手に入れることができるような、そういう人、やってみたいなと思うことは全て行った人ということになります。おそらくこういうことができるのは、ソロモンが一番こう想像できるのかなと思っています。そして伝道者は、この書の最初で続けてこのように言っているんですね。伝道者の書の1章2節、1章2節にこう言われているんです。空の空、伝道者は言う、空の空、すべては空と、空の空、すべては虚しいんだという言葉が、この伝道者の書にはなんと30回も使用されているんです。この伝道者の書のテーマはこの空の空、虚しいということなんですね。伝道者はこの心の虚しさを解決するためにあらゆることを行っていきました。彼はできうる限りの快楽を味わい、また事業を拡大し、莫大な富を得て、そして知恵を用いてさまざまな学問を学んでいきました。しかしどんなにいろんなものを手に入れても、彼の心が本当の意味で満たされることはなかったと、空の空であったんだと、この伝道者の書には言われています。もし私がですね、この世のものは本当に虚しいですよとこう言ったとしても、何の説得力もないんですね。私は富もそんなに持っていませんし、身分もなければ知恵もないものです。まずは手に入れてから言いなさいと言われてしまいます。しかしこの人、おそらくソロモンですけれども、すべてのものを手に入れた上で、その上で、すべては虚しいんだと、空の空なんだと言っています。ここに説得力があるということです。そして本日開かれました12章、ここはこの伝道者の書の結論部分になります。伝道者はここまでさまざまなものの虚しさを語ってきました。そして本日のこの12章で伝道者は最後の虚しさ、最後の虚しさである老いの問題、そして死の問題を取り上げていきます。旧約聖書詩編の49編17節には 死についてこういう言葉があるんですね。詩編の49編の17節、人は死ぬとき何一つ持っていくことはできず、その栄誉もその人を追って下ることはない。人は死ぬとき何一つ持っていくことはできない、その栄誉もその人を追って下ることはない。まあ、確かにこの通り、私たちは人生でいろんなものをこう得ていきますけれども、それらのものを一つ一つ手放して私たちは老年期を迎えていきます。そしてついにはこの地上の歩みを誰もが終えることになります。私たちが一つ一つのものを手放していったときに、一体何をこう心の中に感じるでしょうか。自分には何も残らなかった、自分は空っぽになってしまったと感じるでしょうか。それともいろんなものを手放していっても、それでも自分は本当に満たされているんだと、自分はやはり自分なのだと、これでいいんだと、そのように告白することが私たちにはできるでしょうか。本日はご一緒にこの伝道者の書から、人生の終わりということについてご一緒に教えられていきたいと、そのように思っています。それでは伝道者の書12章の1節から2節まで、これをもう一度お読みいたします。伝道者の書12章1節から2節まで、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に、太陽と光、月と星が暗くなる前に、また雨の後に雨雲が戻ってくる前に。ここで子どもの質問の一番です。今一節を読みしましたけど、災いの日、何の喜びもないという年月と言われていました。これはどういう日のことを言っているでしょうか。災いの日、何の喜びもないという年月とはどういう日のことでしょうか。で、これは私たちが年老いた時ですね、衰えていった時のことを言っています。年老いて衰えた時に何の喜びもない、何の希望もない、そういうことがないようにあなたの創造者を覚えなさいと、ここで言われているということなんです。老年期を季節に例えると、よく冬なんだというふうに言われることがあると思います。冬ですね。冬になると、最近ももう日が暮れるのがだいぶ早くなってきました。おそらく北海道の冬は4時ぐらい過ぎるともう暗くなってくるということだと思います。その時に私たちは何とも言えない寂しい気持ちをこう覚えるものではないかと思うんです。で、今お読みした1節から2節はそういう、こう雰囲気を語っています。日が落ちていく、薄暗くなっていく時のあの寂しい感じをこう物語っている、この1節から2節になります。伝道者は人が老年期を迎えた時、それはあの冬の夕暮れのように虚しい気持ちになってくるものだと、そのように言うのです。伝道者だけではありません。聖書の中ではモーセもまた同じように老年期の虚しさを告白している箇所が出てきます。今日招きの言葉でお読みしていただいた詩編90編の続きにこういうところがあるんですね。詩編90編の15節から17節にこういうモーセの言葉があります。どうか喜ばせてください。私たちが苦しめられた日々と災いにあった年月に応じて、御業を あなたのしもべらにご意向を彼らの子らの上に表してください。私たちのために私たちの手の技を確かなものにしてください。どうか私たちの手の技を確かなものにしてくださいと、モーセは晩年に告白しています。モーセというと数々の偉業を成し遂げた、非常に充実した人生を送った人物でした。しかし彼もまた晩年になると虚しさを覚えたようなんです。今読みした最後のところには、私たちの手の技を確かなものにしてください、私たちの手の技を確かなものにしてくださいと、彼は神様に祈っているのがわかります。伝道者やモーセもそれを味わったのであれば、私たちもまたそのような気持ちを感じることがあるのだと思うんです。本日の聖書箇所に戻りますけれども、12章の3節から7節まで、ここに体が年老いていく様子、人間が衰えていく様子が比喩的な表現によって語られています。少し長いんですけど、3節から7節まで、解説を加えながらご一緒に読んでいきたいと思います。12章の3節からお読みします。3節、その日家を守る者たちは震える。これはこう力がなくなって手足が震えてくる、力が入らない様子を言っています。続きです。3節続き、力のある男たちは身をかがめ、これ背骨が曲がってくるってことですね。粉を引く女たちは少なくなって仕事をやめ、食べる量が減って粉も引かれなくなっていきます。窓から眺めている女たちの目は暗くなる、視力も少しずつ悪くなっていきます。4節、通りの扉は閉ざされ、臼を引く音もかすかになり、耳もだんだん聞こえづらくなってきます。人は鳥の声に起き上がり、これ朝目が早く覚めるようになるということですね。歌を歌う娘たちは皆うなだれる、声もはっきりと出せなくなっていきます。5節、人々はまた高いところを恐れ、道で怯える、歩いたり高いところに登るのができなくなっていきます。アーモンドの花は咲き、これアーモンドの花というのは真っ白な花なので、白髪が、白い髪の毛が増えてくる。バッタは足取り重く歩き、飛んだり跳ねたりすることができません。風鳥木は花を開く、風鳥木というのは精力剤に使われていた植物なんだそうです。これも効かなくなるということですね。5節後半、人はその永遠の家に向かっていき、これは死に向かっていく、嘆く者たちが通りを歩き回る、これはお葬式が行われている様子です。そして6節こうしてついに銀の紐は切れ、金の器は打ち砕かれ、金の器というのは食台のことですね。明かりを灯す食台です。銀の紐はそれを吊るす紐です。食台が壊れて命の火が消えていく様子です。6節後半、水亀は泉の傍らで砕かれて、滑車が井戸のそばで壊される、水がなくなってしまう、つまり命が途絶えるということです。そして最後7節、土の塵は元あったように地に帰り、霊はこれを与えた神に帰る人間は誰もが年を取り、やがては地上の人生を終えることになると言われているんです。 先日報道を見ていたところ、ロシアのプーチン大統領と中国の習近平主席がこう歩きながら話していた会話の内容が報道されていました。プーチンさんと習近平さんがこういう話をしていたというんですね。プーチン大統領が言いました。臓器移植によって不老不死は実現できるだろうと。臓器移植によって不老不死は実現できるだろうとプーチンさんは言ったそうです。それに対して習近平さんは、今世紀中に人類は150歳まで生きられるようになるかもしれないと、そのように話していたということが報道で伝えられていました。まあ、実際できるのかどうか私はよく分かりませんけれども、そういう話をしていたというんです。で、私たちの世の中はこういう考え方をします。できれば老いたくない、できれば死にたくない、それを避けようとしていくものです。中には年を取ったって虚しいことはないんだと、年を取っても充実した人生を送れる、人生はまだまだ先があるんだと、そのように言います。しかし聖書は人が弱くされた時、人が弱くされていった時に大事なことは不老不死を求めるような生き方ではないんだと、今持っているものを握りしめていくような生き方ではないんだと、むしろ弱くされた時には自分の虚しさを知っていくこと、自分の貧しさを認めていくことが大事なことだと、こう聖書は教えているんです。イエス様も三条の教えの中でこのように言われました。マタイの福音書5章3節イエス様の言葉です。心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからです。心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからです。自分の貧しさから目をそらそうとするのではなくて、貧しさに向き合ってそれを認めていくところに天の御国があるんだと、そこに永遠の命への道が用意されているんだと、そのようにイエス様は教えてくださいました。それでは具体的に私たちはどのように生きればよいのか、具体的なことが本日の箇所の13節と14節にこのように言われています。12章の13節と14節をお読みします。13節、結局のところもうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、それが人間にとってすべてである。神は善であれ悪であれ、あらゆる隠れたことについてすべての技を裁かれるからであると。子どもの質問の2番です。ここには死後あらゆる隠されたことについて神様の裁きがあるんだと言われています。これを聞くと私たちはどう感じるでしょうか。ここには怖いから命令を守りなさいと、そのようなことが教えられているのでしょうか。ここはどういうことを言おうとしているのでしょうか。神様が自分たちを裁くんだと、それが怖いので命令を守って生きていきなさい、そういうことを教えているのでしょうか。そうではないと思うんですね。なぜなら今日の箇所の一節、最初のところにはこのように言われていました。一節、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよと、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよと言われていました。つまり あなたを作られたお方はあなたに何を願っておられるのか、あなたを作られたお方は何を目的としてあなたを作ったのか、そのことを覚えて生きることが大事なことなんだと、そのように伝道者は言っているのではないでしょうか。神様は私たちのすべてを裁くと言われています。それでは神様はなぜ私たちをお裁きになるのでしょうか。なぜ神様は私たちを裁くのでしょうか。それは私たちの人生には神様の目的があるからです。裁きというのは私たちの人生の目的が果たされたかどうか、それが評価される時ということになります。目的がなければもちろん評価はありません。目的を持って作られたからこそ神様はその人生を評価してくださいます。神様は私たちにこう問われるんです。あなたは創造された目的に沿ってその人生を歩んできましたか、と。それとも創造者、作り主の意図を顧みないで自分の人生を歩んできましたか、と。そのことが問われるのが神様の裁きの時ということです。神様は何のために私たち一人一人をお作りになってくださったでしょうか。まあ、それぞれ一人一人に与えられた神様からの使命であったり、与えられた働きというものがあると思います。しかしイエス様はすべての営み、すべての働きには必ず中心があるんだということを教えてくださっていました。イエス様は、新約聖書マルコの福音書12章の28節から31節でこのように私たちの生きる目的を教えてくださっていました。律法学者の一人が来て彼らが議論するのを聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを見てイエスに尋ねた。すべての中でどれが第一の戒めですか。イエスは答えられた。第一の戒めはこれです。聞け、イスラエルよ。主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。第二の戒めはこれです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。これらよりも重要な命令は他にはありません。神を愛すること、そして隣人を愛するということが私たちのすべての営みの中心にあることだとイエス様は教えてくださっています。この中心がなければ私たちは何をしてもそれは中身のない営み、虚しい営みということになってしまうということなんです。私たちが日々仕事をするのも、勉強するのも、食べるのも、眠るのも、そして起きるのも、すべてのことは神を愛し、隣人を愛するために行っていくんだよと、そのようにイエス様は教えてくださっています。私たちは目的を持って神様に作られたものです。それゆえこの地上の人生を終えた時にはあなたは目的のために生きてきましたか、と。神と人とを愛するために生きてきましたか、と。それとも自分を愛することに終わってしまいましたか、と。そのように神様は問われるということなのです。今から2000年前、イエス・キリストは 神様の御心を 100% 行うためにこの地上に来てくださいました。私たちはイエス様の歩みを見ることによって、愛するということは一体どういうことなのかを知ることができます。イエス様ならどのように考えられるだろうか、イエス様ならどのようにされるだろうか、ここに私たちの歩むべき人生が表されています。もちろん私たちはイエス様とは違うもの、罪ある存在なので、イエス様のように 100% 神様に従うということができないものです。それゆえイエス様は完全な歩みをされたにもかかわらず、罪人として十字架にかかってくださいました。罪人として私たちの裁きを身代わりに受けてくださいました。それゆえ自分は貧しいものなのだと、自分には十字架が必要なんだと、そのことを認めてイエス様を信じる者は皆裁きを受けることはないと、永遠の命を与えられて天の御国に入ることができるんだと聖書は約束しています。御言葉を結びます。私たちは全員いつか肉体が衰えて、与えられてきたものを一つ一つ手放してこの地上の人生を終えるということになります。それが終えるということの意味です。しかしイエス様を信じた信仰者にとっては、それはただ虚しいこと、ただ寂しいことではないんだと、それは内なる人が新しくされていく時なのだと、そのように新約聖書は語っているんです。本日の御言葉になります。コリント人への手紙第24章の15節から16節にこのように言われています。すべてのことはあなた方のためであり、恵みがますます多くの人々に及んで感謝が満ち溢れ、神の栄光が現れるようになるためなのです。ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされていきます。外なる人が衰えてできないことが増えてくると、当然誰もが不安になったり恐れを感じるものです。しかしそういう時に私たちはますます神様に信頼していくもの、ますます神様に委ねるものになっていくということなんです。ますます神様に近づいていくもの、ますます神様と共に歩むものにされていく、そして神様から永遠の命を与えていただくものとされていくことができます。私の祖母が天に召された時のことを確か以前にお話ししたと思うんです。私の祖母は病の床に伏せっていましたので、おそらくもう家には戻れないということを自分で悟っていた、そういう様子でした。しかし祖母はどうしても二つのことが手放すことができずに苦しんでいたようでした。一つは何かというと、祖母は食べることがすごく大好きな人だったんですね。なので、入院している間も夜中に隠れてアンパンを食べたりお菓子を食べたりして看護師さんに怒られているということでした。しかし召される1週間ぐらい前だったと思うんです。突然もう何もいらないと、もう十分に食べたと言っていたことを覚えています。1週間ぐらい前のことでした。そしてもう一つ、祖母がどうしても手放すことができなかったこと、それは祖父を許すということがどうしてもできませんでした。祖父は非常にワンマンな人でしたので、祖母は非常に苦労させられた辛い人生を送ったようなんです。 許すことができませんでした。それでも祖母が天に召される2日前だと記憶しています。2日前に病室で祖父が謝罪したのを祖母は受け入れて許すとこう告白しました。そのことを手放して祖母はやっと天の御国に旅立っていくことができました。これは弱くされたがゆえに、衰えたがゆえに、信仰を持って神様に従うことができた、すべてを手放すことができたんだということだと私は思っています。若い時、元気な時にはなかなかできなかったことが、弱くされていった時に、衰えていった時にできるようになるということがあるのだと思います。先ほどの御言葉が言っていたように、外なる人は衰えても内なる人は新たにされていく、信仰はますます強められて神様に近づいて、そしてついには御国へと旅立つことができるということです。私たちの肉体が衰えたときに、空っぽになってしまった、何も残らなかった、そういう人生ではなくて、私たちがすべてを手放したときにも、それでも私は満たされている、私は私であり続けることができるんだと、そのように告白できる人生、永遠の命に続いていく人生を、これからもご一緒に皆さんと共に歩ませていただきたいと、そのように思っています。お祈りをして終わりにいたします。私たちの創造主なる神様、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよと、今日私たちに語りかけてくださったことをありがとうございます。神様を知って、そして自分が作られた目的を知って、その上で日々の一つ一つのことを私たちが行っていくことができますように、亡くなってしまうような虚しい人生を立て上げるのではなくて、亡くなることのない人生、信仰と希望と愛によって立て上げていく、そういう人生になることができますように、特に弱くされていった時、すべてを神様にお委ねして、神様に信頼して、ますます新しくされていく私たちであることができるようにとお願いいたします。どうかこれからの私たちのすべての生涯を神様が導いていってくださいますように、今日の御言葉に感謝をして、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。